先ほど、朗読していただいたマタイ福音書のですね、5章の33節からのところで、主イエスが、おっしゃっていることは、一切誓いを立ててはならないっていうことなんですよね。誓うこととか制約することを一切っていうふうに書いてありますね。一切誓っちゃいけない。何かこうぐさっと来そうなコヘレトの言葉なんかも、願をかけたら必ず果たさなければならない、お正月に誰も願なんてかけられなくなっちゃう、誓いを立てられなくなってしまう。どうでしょう、元旦に立てた誓いを今実行してる、しまったなって下をうつむいてしまう人、いろんな人がいると思うんですけども、一切誓ってはならないってイエス様もおっしゃるんですよね。で、私今日のこの説教を準備しながらですね、昨日生野先生、生野姉妹のですね、結婚式の準備をしていたんですね。結婚式って誓うわけですよね。制約をするわけです。制約の準備してるわけで、ね、やむ時も止める時も、あなたはこの夫を愛することを約束しますか、はい、約束します、制約していただくわけですね。それどういうふうに、あの制約はどう考えればいいんだろうかとかですね、教会の中でもいろんな場面で制約がありますよね。皆さんが洗礼を受けた時、制約をするわけです。で、私も牧師として安心を受けたり、伝道師になる時々に制約をするわけです。で、教会員の人たちも、私が牧師にここに就任した時、制約をするわけですよね。この牧師を受け入れ、牧師として受け入れますか、そのことを約束しますかって、皆さん制約してるんですね、言葉にして。その制約を私たちの教会の中でも大事な事柄としています。一体一切誓ってはならないっていうこの主イエスの言葉っていうのは、どういうふうに理解したらいいんだろうかなということをいろいろ考えさせられています。で、そもそもですね、旧約聖書においてこの誓うとかいうことは非常に大事なことだったんですよね。非常に重たい事柄だった。だいたい誓いっていう言葉は、今でも辞書を引くと、神や仏にかけて誓うっていうふうに意味が出てきますね。広辞苑なんか聞くと、神様、自分を超えてた何かにかけて固く誓うの。で、そのことによって、その言葉を重たくするわけですよね。意味あるものです。それで、旧約聖書なんかではですね、もし自分が誓ったこの言葉を守らないならば、それに嘘、偽りがあるならば、私の上に裁きさえ、神からの裁きが下る。そのことをもこう引き受ける覚悟でですね、誓いというものは立てたわけなんです。で、その誓いの言葉とかですね、言葉そのものに、旧約聖書というのは非常に、聖書の世界というのは重みを持たせているわけですね。非常に言葉というのは大事なわけです。それこそですね、神の前で誓った言葉とか、人の口から出た言葉というのは、一回出たが最後、もう引っ込めることができない。それほどのこう意味を持っていた。必ず誓ったことは実行しなければならない。コヘレトの言葉を読んでもそういうことはわかるわけですね。で、例えばですね、最近オリーブの会と若いお母さんたちと一緒に旧約聖書をずっと学んでるんです。で、その中で今読み進めているのがですね、ヤコブとエサウの物語です。兄弟たちの物語、創世記に記されているヤコブの物語も非常にこう面白い物語です。で、今日ここでそのヤコブ物語を全部お話しすることはできませんけども、あそこにヤコブとエサウって兄弟がいるわけですよね。そしてイサク、お父さんがですね、もう目が見えなくなっているわけです。で、お父さんのあるイサクは自分の先がもうそんなに長くないことを悟る中で、息子に祝福をこう分け与えるということをしようとするわけです。で、お兄さんのエサウにその祝福をイサクは渡そうとしていたわけなんですね。で、それを聞きつけたお母さんがですね、ヤコブを消し立てて、で、お母さんはヤコブを愛してたわけで、じゃあなんとかその弟にですね、祝福を、お父さんにからしてもらうようにって、ヤコブは毛が薄いんですよね。で、お兄さんは毛が濃い、だからこう毛の衣を着さして、そしてヤコブのエサウの匂いのする服を着さして、そして目の見えないことをいいことにお父さんからその祝福を奪うっていう、その物語があるんです。で、祝福は何をするかっていうと、言葉を授けるんですよね。祝福の言葉をそこでイサクからヤコブにするわけなんですね。あなたに祝福があるように、神様からの祝福があるように。
でその間お兄さんは漁に出てたわけです。でお父さんの美味しいものを食べさせるためにそれを出てた。隙にそれをやられてしまって、帰ってきたらもう祝福はしてしまったってお父さんが言うわけですね。それでなんてことだって、またお父さん私にも祝福は残ってないんですか、私にも祝福をしてくださいって言うわけですね。でももう祝福は終わってしまったってイサクは言うわけなんです。私がもし今の感覚でイサクだったら、それはもうヤコブが騙したんだから、あの祝福は無効だと、やり直しだというふうにもう一回エサオに祝福をして、こっちは本当の祝福なんだ、さっきやったのは間違いだったんだっていうふうにしかねないと思うんですよね。そんな事情だったらそれはちょっとダメだ、あれは無効だ、正しくないっていうふうに言うかもしれない。でも旧約聖書のあの祝福の物語が私たちに一つ教えるのは、その一回祝福してしまった言葉で祝福してもらったら、もう取り返しのつかない重さを持ってるっていうことだと思うんですね。そういう物語として、イサクと、ヤコブとエサウの祝福の物語が読めるなっていうふうに、改めて思います。本当に口から出た言葉っていうものに重みがあった、口から出た言葉に誓いに嘘があってはならない、そして一旦神に誓ったらそれは必ず実行しなければならないというふうにされていたわけです。で旧約聖書 そのヘブライ語で言葉っていうのはダーバールっていう言葉です。ダーバールっていうのが言葉っていう意味です。でこの面白いんですよね、ヘブライ語のダーバールっていう言葉には、言葉っていう意味と出来事、事柄っていう意味が同じダーバールなんですね。こんなことがあったんだっていうのもダーバール、出来事、何かの言葉っていうのもダーバールなんですね。だからそこで意味していることっていうのは、まさに創世記の一番最初に神が光あれと言われると光があったっていうことなんですね。神が光あれと言うとそこに光があったってなったんです。出来事として必ず言葉というのはなる。それがこの旧約聖書の中で言葉っていう意味でとっても大事な事柄なんです。言葉と出来事、言葉と事柄っていうものは決して切り離されたものではない、むしろそれは一体のものなんだ、同じものなんだっていうことがこの旧約聖書における言葉の理解なんですね。非常に大事な事柄です。その言葉をもって人は神の似姿に似せて創造されているんです。そしてその言葉を私たちは与えられ、その言葉を用いて私たちは生き、その言葉を用いて共同体を立て上げ、その言葉を用いて人との関係を築いているわけなんですね。人間だけですよね。いつもいつも言われることです。本当にでも言葉っていうものに立ち返るときに本当に不思議だと思うんですよね。言葉を語る、それが人間であるっていうふうにいうことはやっぱできると思うんですね。人間が言葉を使っているということ、これは本当に重たいことであるし、そして本当に言葉というものには出来事や事実というものがそこになければならない、そういう重い言葉がさらに誓いっていう形をとってたんですよ。神様にかけて誓う、それがどんな重みを持ってるかっていうのは私たちがもう想像する以上のこの言葉の重さだったんですね。あれはただ単に言っただけなんだよとか、そういうレベルの問題じゃないわけ。本質的なものとして主は生きておられる、その言葉を知っておられるんだ、そういうこう重さを持って言葉を話す方も受け取る方もその言葉を信頼してやり取りをしていたわけなんです。しかしまあ何て言うんでしょうか、人のやっぱり罪といいますか、この言葉に対する態度というのも聖書の中でもですね、だんだん変わってきてるんですよね。いろんなことがですね、その誓いっていうものの中でどういうことが起こり始めるかっていうと、儀式化なんですよ。その言葉自体が重かったんだけど、さらにそれをこう保証するかの、いろんな所作であったりとか、いろんな儀式、宗教化といってもいいかもしれない。そういうことが始まるわけです。例えば、手を挙げて誓うとかね、いろんなこう行動が聖書の中にも出てくるんですね。旧約聖書の中で、新約聖書じゃなくて、旧約聖書の中でも、手を天に刺して誓うとか、神聖なものに手を置いて誓うとか、何か犠牲の捧げ物を捧げて誓うとか、そのことによってその誓いの何て言うんですか、こう、グレード、重みがこう違う。 もうこれにかけて誓ってるんだからっていう、それ非常に私たちに分かる宗教心のような気がするんですよ。例えばオバマ大統領が大統領の誓約をするときに聖書を置くわけですよね。しかも今回あれ使われたのはリンカーンの聖書ですよね。何かそういうリンカーンの聖書というだけで何かそこに権威があるような、なんで僕の聖書じゃいけないんだろうかとかですね、聖書に書かれてることは同じなんだけど、なんかリンカーンの聖書に手を置いてるだけでその制約がすごいもののように感じるてしまう内面って私たちになんかあるような気がするんです。で、そういう動きがですね、聖書の人たちの中にも起こっていったって言うんですよね。その誓いのやり方とか、何にかけて誓ってるのか、リンカーンの聖書に誓ったのか、私の聖書で誓ったのかじゃ全然その誓いの、なんていうんですか、ニュアンスが違うっていうですね。まあそういう出来事が、イエス様の時代にはもう本当に多く起こってたというわけなんですね。それこそもう誓いの言葉っていうよりは、じゃあ結局何に誓ったかによってですね、その重さが、誓いの重さが変わってくるような事態になってしまっていた。本当は言葉だったんです。だけど、お前何にかけて誓ったんだっていう事柄が問題になってしまう。ですから今日のイエス様のおっしゃった中で、天にかけて誓ってはならないとか、地にかけて誓ってはならないとか、エルサレムにかけて誓ってはならないとかですね、頭にかけて誓ってはならない。これは実際当時行われてた一つ一つの所作なんですよ。それにかけて誓いが行われてたよ。それがですね、23章、ちょっと先に飛びますけども、マタイの福音書23章にね、その当時の誓いについて非常に面白いことが出てくるんです。23章の16節、45ページ。物の見えない案内人、あなたたちは不幸だ。これファリサイ派の人たちをイエス様が非難しているところですけども、あなたたちは神殿にかけて誓えばその誓いは無効である。だが神殿の黄金にかけて誓えばそれは果たさねばならないという。愚かで物の見えない者たち、黄金と黄金を清める神殿とどちらが尊いか。また祭壇にかけて誓えばその誓いは無効である。その上の供え物にかけて誓えばそれは果たさねばならないという。まあ、なんて言うんでしょう、へりくつというかですね、いや神殿を指してあれはいいんだと、ね、黄金にかけてしまったらそれは守らなきゃいけないけど、神殿を指している分にはまあまだ守らなかったとしてもそれは無効なんだ。つまりですね、誓ってしまったけども守れないことっていうのは我々が経験するように当時の人たちもいっぱい経験しちゃったんです。言ってはいいけど果たせないことがいくらでも、でもそれで裁きを見に受けるならちょっと困るっていうんで、誓いの解除方法ばっか考えたんですよ。この誓いしちゃったけど、どうすれば無効にできるかな。あれは神殿にかけちゃったけど、本当に大事なのは神殿の、黄金にかけなければ大丈夫なんだっていうふうに解釈していく、どんどん。イエス様が今日話された中には、一切誓うなっていうところにはですね、もう こういう誓いがなされている背景があった。そんな誓いなら、一切誓いなど立てるなと。あなた方はただただ、はいははい。しかりはしかり、いいえはいいえと言いなさい。それ以上は悪から、悪いものから出るのだ。もう誓いが氾濫してたわけです。誓いなんていうのはもう本当に口先だけのものになってしまっていた。何か私自身の経験のようにも思いますし、私たちの住む今の世界そのものの氾濫している言葉の数々のようにさえ思います。テレビをひねり、ニュースで流れてくる一つ一つの言葉がどれほどこう真実を目指している言葉なのか、国の為政者たちの言葉、でもそれだけにかかわらず最後に突き詰められるのは、私たちそれぞれが使っている言葉というものが本当に真実な言葉であるのかどうか、そのことがやはり自己吟味として今日のイエス様の言葉からやはり問いかけられるように思います。で、私たちはですね、本当にこう多くの場合ですね、自分のことを語るときに、まあ本当のことを語っていても嘘をついてるときにしてもですね、とにかくこう相手にこの自分の言葉が届いてないっていうときにこそ、こう饒舌になるし、言葉を重ねるし、最後には神という言葉さえ、神に誓ってとかですね、絶対にとかですね、言い出すわけなんです。私もしばしばこう、そういう絶対そうなんだというふうな言葉を言いがちなような気がします。 で今回そんなことをふと思いながらですね、まあ、これちょっと昔のエピソードなんですけど、ふと思い起こしたエピソードが高校時代のですね、ちょっとこう野球部時代のお話をですね、あ、こんなことがあったなということを思い起こしたんです。で当時ですね、私の野球やってた学校って非常に強かったでしょ。でそうすると非常に何て言うんでしょうか、まあ、上下関係ですね、厳しい学校なんです。で、まあ、今ではそういうやり方って非常にこう嫌悪感を覚えますけども、でも当時はそれが当たり前で、先輩がまあ後輩をですね少しこう厳しくしつけるという、まあ、言ってみれば手を出すわけですよ。そういうことがあったんですね。で、まあ、それによってこう先輩後輩の厳しい世界があったわけです。である時ですね、その出来事、そういう事柄が部活の中で行われているということがですね、後輩の親から学校に手紙が来たわけなんです、ね、どうも、上級生が下級生を暴力で、押さえつけていると。そういうことはどうなのか。でそんなこと表に出ればそれこそこう出場停止とかですね、そういう事件性に発展するような事柄なんですね。でそういう時にですね、その監督に呼ばれたんです。私も呼ばれたんです。そしたら監督が、実はこういう手紙が来たんだって。3人が呼ばれたんです。で、そう、先輩が後輩に暴力を振るってる。その主犯格、佐藤、唐沢、向井原って。佐藤、加藤、伊藤とか名前だったら、ね、作られたものかもしれませんけども、まあ、唐沢、向井原まで来ちゃうとですね、で、実際その、名前が出てるんですね。で、これどういうことなんだ。本当にお前らやったのかっていうふうに言われたんですね。多分それはやってないって言うわけなんです。本当にやってないのか。お前神にかけてやってないと。神に誓ってやってないと言えるかって監督に目を見られて言われたんですね。私、中学校3年生の時、洗礼を受けてるんですね。もう、本当に一瞬でしたけども、いろんなことが頭の中巡りました。神にかけて誓うかって言われた時に、両親がやっぱね、傷んだんですよね。でも、神にかけてやってませんって僕は言いましたね。それはやっぱりそこで、そう言わないともう自分のポジションが取られちゃうと思ったんです。それが、明るみに出れば、もうその時ちょうど私ポジションを狙えるところにいて、それでこう干される形になると、もうレギュラーを取るとかですね、ベンチに出るとか、甲子園に行くとか、そういう事柄にも距離ができちゃう。で、そんなことも一瞬で考えたんです。ここで自分がやりましたって正直に言ったら、もう僕の野球人生終わっちゃうって。神にかけて誓えるか。誓いますって。神にかけてって。先生はそんなに強い意味でその言葉を使ったわけじゃないし、多分、まあ、我々の人間がやっぱよく言う一つのエピソード、使い方として神にかけて誓うかって言ったんだと思うんですけど、その事柄は今でも僕の心の中に、神にかけて誓うかって問い詰められたその出来事はですね、一つのこう深い、なんていうんですか、出来事、言ってみれば神様を利用したじゃないですけども、裏切った、そういうようなこう両親の呵責として残っているエピソードであります。で、結局ですね、神にかけて誓うとかですね、絶対そうだっていう時に、私たちの中でこう、多く働くのはですね、自己保身、私の場合はそうだったよね、自己保身であったりですね、自己正当化であったり、自己を絶対化していくように神にかけてとか、そういう事柄をしばしばするような気がします。容易に自己正当化だったり、自己絶対化していくときに、誓いという言葉が結びついていくような、そんな経験が、あります。で、そういうですね、誓いっていうのを、まあ私のように今、こう、少し、お話のように言える出来事と、ちょっとやっぱ人には言えないっていうその、誓いの言葉っていうものを、それぞれがこう持ち合わせているような、ではないかなっていうふうに思います。私も今の話はエピソードとして語れますけども、本当のこう、語れない物柄、事柄っていうのも、私の中には、あると思います。でイエス様が一切誓うなっていうふうにこう言われたことはですね、一つの側面ですけども、人々が自分の言葉を、自分を保証するために、神を使っていたからなんですよね。結局、神に誓うとか言いながら、神を自分の目的のために利用しているに過ぎなかったわけなんです。それが当時の誓いであったし、 結局神様を自分の都合で位置づけ、自分の嘘を正当化するために神を持ち出していく、神の名をみだりに唱えてはならない、実会の第3回にあります。そのところとも今日のところはですね、非常に結び合わせる形で理解する必要があるところです。だからイエス様はですね、しかりはしかり、いなはいなと、それだけを返答しなさい、それ以上は自己保身や、ついにはこう自分を絶対化するためにですね、言葉をあなたたちは用いるだろうというふうにこう読むことができると思います。ある聖書学者はですね、今日のこのタイトルのところに、誓いは自分を権威づけるっていうこう込み出しをつけていました。非常に面白いなと思う。誓いっていうのは結局自分を権威づけるために誓ってる、そういう往々にしてそういう誓いに私たちは陥ってしまう、そのことをイエス様はやっぱ見抜いておられたし、そのことをこう語られたんだと思います。しかしまた今日のこの言葉をですね、説教の準備し、また学びながらですね、果たして私のこの口は真実を語りうるのだろうかということも一つの大きな問いかけとしてこう語りかけられているようにも思いました。それは一人の私は牧師として本当に自分の言葉というものに、いつも向き合わされますけども、本当に誠実な言葉であり、真実な言葉というものを語りたい、そうありたいというふうに願います。本当に自分の、根っこのある言葉であったり、本当に真実に根ざした言葉をこう語りたいなって思います。しかしもちろんそういう時があったとしても、罪深い私の口からはそうでない、神にかけて嘘を誓えるような言葉がやはり出てくるものであります。それは正直に告白しなければならない。だからイエス様の今日ここでおっしゃること、本当に誠実な言葉を回復しなきゃいけない、誓いの言葉ではなくて、あなたたちが普段使っている言葉そのものの重さを回復しなきゃいけないっていう、そのイエス様の一つのメッセージに、本当にそうだって、誠実な言葉を語ります、私はそのように誓いますと思わずこう言いたくなるわけです。だけどもまたその誓いが虚しく響いてしまうような、その誓いを立てたはいいけども、その誓いを解除しなければいけなくなるような、そういう出来事にですね、直面させられることも知っています。本当にこう言葉と出来事が一致した言葉に生きよう、そう願いつつ、しかし自分の心の中をこう探っていくならば、どんなに固く誓い、どんなに固い決意をしたとしても、何かこう絶望的な気持ちにさえこうなってきてしまいます。だけども今日この箇所をそのように読みながらですね、不思議に私自身にこう御言葉が与えられたように思います。先週1週間イエスとは何者かっていうタイトルでヨハネ福音書が中心に読まれてましたけども、火曜日でしたか、ヨハネ福音書の一章が選ばれていました。潜在のロゴスのところですよね、初めに言葉があったっていう、あの箇所をですね、私の説教を読みながら、また日々の御言葉を読む中でですね、何かこう示されるような思いがありました。で、私自身の内側にはですね、その真実の言葉っていうものはそれこそ持ち合わせないと言うしかないかもしれない。私の内側に本当に真実な言葉を語りたい、話したい、そういう言葉で生きていきたい、誠実な言葉に生きていきたい思うけども、でもそうありえない、自分の言葉というものを自分がよく知ってるわけですよね。自分の出した言葉がどこに根ざしている言葉なのか、どういう思いで他者に語った言葉なのか、その上辺ではなくて本当に自分の心の深みから出ている言葉として、どうその言葉が使われているかというのは、それはある部分では自分にしかわからないですよね。もちろん相手に伝わることも表面的な言葉だなとか、伝わることはもちろんありますけども、でも本当に自分のその言葉と自分の腹の底がどうなのかっていう、それは本当に自分自身の問題としてあると思います。で、その時に、私のうちに真実の言葉はないかもしれない、だけどもこの言葉は肉となって私たちの間に宿られた、とても有名な 一つの聖句ですね。ヨハネ福音書1章14節、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちの使う世界や私たちのこの世っていうのは不真実なこの言葉で溢れているかもしれない。しかしまさに初めに言葉があった。その言葉が私たちの間に宿ってくださっている。新改訳だと住まわれたってなったかな。私たちのこの不真実の言葉が満ち溢れる中にイエス・キリストという真実の言葉が住んでくださった。そこにこうなんか非常に慰められるというかですね、それがあるから、あ、私もここで語ることが許されてるんだなって。それがなかったら私は毎週この場で語ることなんてできないなって思いました。自分の語る言葉の何かこう言葉で立ち去っていきたくなるような、そんなこう経験をしますけど、しかしそれにもかかわらず私たちの言葉がいかに不真実しかなかったとしても、その私たちの間に真実の言葉が宿られている。それが誠に大きな恵みであるということをですね、改めて思わされたんですね。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理に満ちていた。そういうふうに書かれています。そして16節には、私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。未だかつて神を見た者はいない。父の懐にいる一人子である神、この方が神を示されたのである。私たちはこのイエス・キリストという方を通して真実なる言葉、肉と言葉が出来事となった言葉をですね、いただいているわけなんですね。やっぱ私たちは言葉の重さと言葉を考えるときに、その言葉がどこから出てきているのかっていうことが本当に大事なことになってくる。言葉っていうのはもういろんなとこから出てきますでしょ。でも本当に私たちの言葉というのが何を源泉にして、何を大元にして出てくる言葉なのかということをいつも吟味しなければいけない。そして私たちには真実の言葉であるイエス・キリスト、言葉と出来事が一つとなっている言葉を私たちの内側に与えられているということをやはり見つめなければいけない。そのところから私たちの語る言葉をですね、改めて考えさせられるなと思います。その時にですね、私は一つ思わされたことは、本当に言葉を吟味しながらとか、言葉の重さとか、真実の言葉に向き合っていくと、言葉ってなんか失われていくというかですね、なんか祈りになる気がしたんですよね。神の真実の言葉を前に、人は本当にやっぱ祈るものとされるような気がするんです。そしてその祈りの中で、出てくる言葉は神様の真実、受肉した言葉を前にした時に、私たちに起こりうるのは、それはそう、アーメンっていう、叱りっていうことが、自分の御心に問われ、ノーっていうふうに、神の御心に対してですね、いかにあるべきかって、そのことだけが最後は問われてくるような、多くの言葉ではなくて、はいか、その神様の示されることに、自らが、はい、いいえ、そうこう、身を振るしかなくなるような、だからイエス様はこう最後のところで、しかりはしかり、はいは、いえはいいえと、いなはいなと言いなさいっておっしゃられたような気が、今日は私は読みながらですね、いたしました。本当に、私たちはいろんな多くの言葉を紡ぎますけども、しかし最後のところで、神様の真実の言葉に対して照らして、はいははい、いえはいいえという形で、従っていく、私たちでありたいなって、改めて思いました。で、祈りというのはですね、来年私たちの教会、教会総会が近づいてますけども、祈りっていうのをテーマにね、しようと思ってます。で、祈りっていうのは何か私たちが神様の前に多くの言葉を並び立てることではないですね。もちろん その部分もあります。でも、祈りというのは最後は神様の御心を聞くということです。それが祈りの 一番深い祈りの姿だと思います。それは神様の真実の言葉を聞くということ、そのところにこう私たちは、はい、そして自分たちのノーということにこう直面しながら、ただ主の言葉に従っていくというところに行き着くんではないかなというふうに思います。それが本当に誠実な言葉、私たちの語る言葉、それと行いと一致した証としてなっていくんではないかなと、そのことを今日の御言葉を通しながら示された気がいたします。お祈りいたします。神様、皆を賛美いたします。御言葉をありがとうございます。私たちのうちに真実の言葉をイエス・キリストを通して与えてくださいましたことを感謝いたします。どうぞ私たちが主の御言葉に従って歩むことができますようにお導きください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。